西川先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
だいぶご無沙汰でございました。い
や、こちらこそご無沙汰しておりました。ま
あ、ただ西川先生といえば昨年のクリスマス、
はいはい、
ね、新聞テレビ各社を取り上げられてましたけど
いや、ありがたいですよ ね本当に。
内丸メディカルセンターの待合室、そしてロビーにサンタが現れた、
はいはい、そうなんですよ。ね、まあ、このサンタが誰であったかっていうのはこれは世界永遠の謎なので
ところが先生、各社見比べてますと、はい、西川先生が企画をして、
そうです、ねね、
サンタ様をお連れしたように表現してくれてるところと、
ね、よく似てるって言われたけど、まあね、空にっていうのはありますから ね、
ある社ではもうドクターサンタと西川先生がサンタとバラして、
ね、ある社だと年齢、実年齢より7つも上に帰ってくれたところもありまして
本当ですか。
サンタのおじいさんにしては若すぎるだろうというようなこともありましたね。
そうですか。でも実はこのドクターサンタについて、はい、ポッと出た企画ではなくて、先生毎年毎年実績があって、
実を言うと、まあ、もうサンタバレバレですから、もうバラしちゃいますけど、まあ、いろんな病院さんなり、まあ、このコロナの騒ぎになる前とか、ね、その去年一昨年、まあ、あとは老健施設とかですね、そういうところに訪問させてもらって、でそこで施設の入居してる方に、まあ、そのプレゼントね配ってみたりとか、まあ、まさにそういうことをずっとここ数年やってきてはいたんです、個人的に。
実際その時に、サンタさんが現れるその奇跡というのか、はいはい、患者さんたちのこのまた入所者の皆さんたちのこう変化とか表情を見てきたんですよね。
そうなんです、すごいです。本当僕自身がたくさんその愛と奇跡というかですね、そういうのをいただけるなっていうのが、これがたまらなくて毎年やってるようなもんなんですけども、やっぱ皆さんですね、やっぱその結構高齢な方とかももちろんいらっしゃるわけですけども、いくつになってもサンタさんを待ってるんだなっていうのが本当わかるんですね。例えばその僕はまあ脳外科なので、どうしても意識障害のある患者さんとか、まあ病棟にまあ入院されたりとかしてるわけですけども、そういった病院さんを訪問した時にですね、その普段反応ない、そのまあね、そのあんまり呼びかけてもこうお返事もできないような方がですね、サンタの姿を見るなりですね、目を輝かせて、ある人はちょっとこう手を合わせて拝んだりとかですね、まあ、ちょっと宗派が違うんじゃないかなってそれは冗談冗談です、
まあ、
そういうようにありがたいとかって言っても涙を流す方とか、その後聞くと、その後からなんか急にご飯も食べれるようになってきたとかですね、そういうような話もたくさん聞けることが多くてですね、これは本当にこう、ね、サンタパワーといいますかね、サンタミラクルというかですね、そういうのがたまらなくてですね、実は
今回も内丸メディカルセンターで、その他の看護師さんたちが、あら、普段笑顔を見たことがない患者さんがっていう、
そうそうそう、そういう方もね、今回ね、スタッフがまず驚いてくれるのもまたこれたまらないですよね。
あの方が笑うなんてみたいな、
そういうことですよ。こんなにはしゃぐ姿見たことないとかですね、そういう、まあ、やっぱり皆さんサンタっていうのはね、求めてるんだなっていうか、待ってるんだなっていう気がして、
あの待合室にいる、はい、あのちっちゃい僕に、
はいはい、
そのサンタさんが、はいはいはい、素敵なサンタさんが、その子供たちの目線にこう腰をかがめてプレゼント渡して、嬉しそうな一枚あったんですけど、
そうでしたね、
本当印象的な、
ありがとうございます。僕もあの写真ものすごく気に入りまして、大好きで、ベッドをその新聞社にお願いして、注文今できるんですよねそれ、A4 版に引き伸ばして、家に飾ろうと思ってましたそんなこと
こういう企画、内丸メディカルセンターでやってくれたっていうのがね、とっても嬉しく思いました。
そうなんですよ、内丸メディカルセンターのちょっとまあその宣伝ではないんですけども、はい、ちょっとまあその PR させてもらいたいんですけども、やはりその皆さん、その岩手医大が移転したというイメージが強くて、ただ僕ら内丸メディカルセンターという名前で、ちゃんとこの精鋭部隊残ってるわけですよ。精鋭部隊って言っちゃあれですけど、
いやいやいや、
まあ、僕以外精鋭部隊がたくさん今残ってるわけですけどね。でそこはまあ外来にまあ特化した、まあ一部まあちょっと入院施設もありますけども、主に外来をメインとしたような病院として、ちゃんと窓口、岩手医大附属病院の窓口的な役割もちゃんとして、両病院の連携も図ってるということを、多くの皆さんにもっともっとこう知ってもらいたいし、もう岩手医大いなくなっちゃったというふうな意見も結構聞かれておりましたので、ちゃんと寄り添ってますよというところをですね、お見せしたかったということと、今回ほら 何でもかんでもソーシャルディスタンス、すごい大事なことで、ソーシャルディスタンスすごく大事なことなんですけど、コロナ予防のためにはね大事なことなんだけど、心の中までソーシャルディスタンスになっちゃっていないかいっていうところがものすごくちょっとこう感じられて、ちょっと心配になっていたところだったので、せめて心は密にということで、今回はあの今一番まあもらって嬉しいものはマスクでもあると思いましたので、そのマスクを一つ一つこう個別包装されたマスクですね。それは素手で僕が渡しちゃうとね、なんかあのコロナはついてないと思いますけどね、油がつくと困りますということで、ちゃんと僕も手袋をしまして、あ、僕じゃないな、サンタは手袋をしまして、そして個別包装されたマスクをお一人一人に行くお配りすると、そしたらそのマスクにですね、うちの病棟スタッフがですね、ちゃんとそのシールをですね、一枚一枚こう貼って、心を込めて、お作りをさせていただいてということで、もう本当にあれはありがたかったし嬉しかったですね。
ほっくりする笑いでしたけども、そのサンタさんが現れるよっていうお話を西川先生とお電話でさせていただいた時が事前にちょっとありましたよね。先生お元気ですかって言ったら、今日ちょうど手術をっていうことで、さすが精鋭部隊の一人サンタの企画もしながら手術もなさって、
そうですね、いろんなことを同時にやってましたなというね、
ということで、あのテーマ、やっとここでテーマに行きたいんですが、はい、機能的脳神経外科ということで、はい、先生、機能的脳神経外科というのは、
あの皆さんその脳神経外科と聞くと、まあ、どんなイメージをお持ちですかね。まあ、多くの方はその頭部の外傷であったりとか、あの 脳卒中であったりとか、脳腫瘍であったりとか、まあ、すごくまあそれこそこう緊急性が高いとか、そういう生き、まあ、言うなれば命に関わる、はい、そういったあの疾患があの主に見ている診療科というふうなイメージが湧くのではないでしょうかね。
まあ、
確かに実際そうです、はい、あの昼夜を問わず僕らの仲間はあのそういう、まあ、その診療に、頑張って、従事しているわけなんですけども、ただその助かったからいいとか、あのそういうことではなくて、その後にあるさまざまな症状ですね、それを少しでも、まあ、あの緩和をさせて、まあ、いわゆる外科的な追加の、ね、治療を行って緩和させたり、あるいは、まあ、神経の難病とかですね、そういう神経機構が少しアンバランスを起こした結果を起こしてくるさまざまな病気に対して外科的にアプローチして、まあ、その人らしくその人の病気も個性の一つとして受け入れてもらえるようにサポートするような分野と、なんとなく漠然と言うとそういうことなんですよ。
まあ、後遺症であったり、はい、あの神経の機能の異常をどうしてもきたしてしまったものをじゃ軽減してくれたり、
そうですね、そうです、そうです。どうしても後遺症となるとですね、それを 100% 治すことを期待されて来られる方多いと思いますが、いや、その治すということももちろん目標ではあるんです、目標ではあるんですが、そこにたどり着くために、それがたどり着かなければいけないというんではなくて、まあ多少の後遺症が残ってもそれをご自身がちゃんと受け入れて自分の体の一部として新しい体として使いこなすことができれば、それはそれで治療なわけで治癒なわけですよね。そういったところになんとかあの機械の力なども使いながらですね、持っていければなということで頑張っているということなんですね。
なるほど。具体的にその機能的脳神経外科治療、はい、どういうものがあるんでしょうか。
例えばですね、あの、まあ、前回この命からの番組でもですね、はい、あのご紹介させていただいた脳深部刺激療法っていう、はい、そのまあ、いわゆるパーキンソン病や、ね、付随運動症に対する治療法、あるいは痛み神経性の疼痛に対する脊髄刺激療法というものが、まあ、前回はそのお話しさせていただいたんですが、はい、それ以外にですね、外科的なものだとするならば、例えば顔がひくひくひくひく、あの片側が動いちゃう、片側の顔面痙攣と変則顔面痙攣という病気も あるんですね。であとはその顔が痛くなる三叉神経痛ですね、非常にレアだけど、あと舌咽神経痛という似たような 喉の奥が痛くなるような、そういったやっぱ神経痛の病気っていうのもあって、そういう患者さんに対する、まあ、外科的な治療、これは機械を入れたり DBS とかとはちょっと違います、そういう治療を行ったり、あるいは 水頭症といって水が頭の中にたくさん溜まってしまう、脳脊髄液が溜まってしまうような病気に対する、その水をまあ整えるためのまあ新たな水路を作ってあげるような、そういう治療、水頭症に対する治療ですね、そういうことがをやってみたり、あるいはまあこの後まあまた回を改めて詳しくお話ししたいと思うんですけども、筋肉がこう軽縮といってですね、こわばってきてしまう、こういった病気があるんですね。このこわばってしまうような病気に対して、その筋肉のこわばりを緩めてあげるための外科的な治療、脳外科的な治療で、そういったようなものも全て含めて、まさにその神経機能を整えるための脳神経外科ということで、機能的脳神経外科と言ってますね。
なるほど、
まあ、うちではあとやってないけど、転換の患者さんのまあ治療っていうのもあります。まあ、すいません、ここはその専門医っていうのが必要で、僕らちょっとまだそこまでは手を伸ばせてないんですけども、まあ、そういう分野も含めて機能的脳神経外科というふうに広いカテゴリーになってますね。
今ふと思い出したんですけども、私の、まあ、親族に三叉神経痛を患っていた高齢の、まあ、おばあちゃんがいたんですけど、かわいそうなぐらい苦しそうで、
そうなんですよ、
痛い痛い、でも、当時先生治療法は我慢しろっていう感じだったんですよね。
なくて確かにね、昔は本当にそれは、まあ、三叉神経痛に限らず神経性の疼痛っていうのはですね、耐えて過ごせというふうに、まあ、言うしかなかったような時代も確かにありました。ただ今最近は薬もかなり進化しておりまして、そういったその神経痛に対する薬の治療というのもだいぶ進化はしておりますが、それだけでもどうしてもコントロールつかない方が機能的脳外科の対象になってくるというわけですね。